どうも。
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 ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。北山です。
三山です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日が8月の22日なんですけれども、
はい、
今月もですね、リモート収録でちょっとやるということで、
はい、
そうですね。だから我々ももう新しい生活様式としてはこれですね。
うん、もう
ラジオジはこのスタイルでやっていくと。はい。
もう俺はこの間の放送で、もう このコロナの自粛がしょうもないって話をしたのけから、また今月もこのリモートでやってるので、なんかどうかなっていう感じがあるんですけど、まあちょっと参加者の中でいろいろ会社の事情とかでちょっとなんかオンラインにせざるを得ないみたいな、いろいろな事情がある人もいるみたいな、ちょっと、
まあ、改めて言っておきますけど、自粛がっていうのはラジオジ公式見解じゃないですからね。あくまで伊佐山さん個人が言っていることなんで。
自粛がってな、
その自粛がくだらないっていう発言
を、ね、ああそうですね、
ラジオジ公式見解のように言ってしまうと、
はい、
かなり誤解が、誤弊があるんで、そこはちょっと言っといた方がいいかな。
伊佐山さんのまあちょっと個人的見解ということですね。
そうそうそうです、はい、そうです。
はい、だから俺はちょっとこの状況が非常に苦痛だなっていうふうに感じてるっていう、はい、今日この頃っていう感じですけど、まあちょっとね、とりあえず今月もね、はいはい、リモートでやっていきたいと思います。
はい、
はい
はい、
ということで、今回はですね、ちょっとお便りというか、いただいたちょっと、はい、ところの中からちょっとやっていきたいなというところで、
お、
はい、やった、
なんですけれども、
はい、
はい、まず一つはですね。
はい。
なんか雑談とかする初めに。とりあえず、そのままやっちゃう。のけから
いいじゃないですか、そのまま行って。
まあまあ、うん。
行っちゃいますか。
はい、いいよ。
はい。ですね。はい。じゃまず、ツイッターにですね、いただいた、お便りの方で、
はい。
一通目がですね、
はい。
しんごくんから、お便りをいただきました。
はい、
はい。
はい。はい。
というのがですね、慎吾くん、やっと公開日が決まりました。延期した間に衝撃の、事態も迎えて、どんな内容になっているのか楽しみです。ということで、ちょっとこれ画面共有できますか？
ドキュメントオブ欅坂？
はい、映画、はい、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ欅坂46。
ほう。
という映画、前は春頃に、この映画をラジオして見に行けませんかっていう、ご相談というか、ご招待を、慎吾君から お便りでいただいてたんですよ。
ああ、はいはいはい。そうだ、それで行く行かないって話で、我々ちょっと欅坂リテラシーが低すぎてどうしようって話をしてたやつね。
で、ただ、行こうかなって思った、直後に、このコロナ禍が、はい、なんかこうわーっと来てしまって、
はい、
で結局この映画も公開未定みたいな感じになっちゃったんですよ。
あ、公開未遂？
未定。
公開未
定。未定、はい。
うん、
はいはい。
で、いつ公開されるのかなーっていうので待ってたら、ついに、はい、
お、
9月4日に、新公開日が決定ということです
。はいはい
はい。はい、で、公式ツイッターの方でお待たせいたしました。一度は完成した本編でしたが、公開延期後も取材を続け、メンバーの最新の姿まで収めた映画が完成しました。公開までもう少しだけお待ちくださいということでいただいたんですけど。
はいはい、じゃあ最初に、公開するぞってなってから、内容も変わったってことだ。追加されてるってことだ。
ああ、
新しい。
延期した間に衝撃の事態も迎えてって書いてあるから、
うん、
あるのかね、なんかありそうだよね。
ただ、前にさ、ドキュメンタリー・オブ・ AKB だっけ、うんうん、なんか見たじゃないですか。
うん。
あの前も話したと思うんだけど、それに比べると本当に欅坂情報ゼロすぎて、正直一人も名前が出てこないっていうですけど、皆さんどうなんですか？あの 2,3 人ぐらいは言えるんですか？
うん、あの、まあ、顔もわかんないです。
俺正直漢字も危ないからね。
漢字はもちろんのこと。
あ、いや、あの欅坂ってそうね、
うん、
っていうぐらいですよ。
まあ、欅坂を日本人のどのぐらいか書けるかって言ったら分かんないけど、うん、ちょっとあの僕も全く知らないんですけど、まあ、あの話題になってるっていう話でね、あのこれあの監督があの前に、ドキュメンタリーで AKB 見たじゃないですか、あのほらあったんが、
はい、
あの過呼吸とかになってて、なんか、
はい、
結構すごかった感じの、はい、あの時の監督が監督したらしいんですよ、高橋英樹さんって。なので、まあ、結構、うんうん、あの死に食った感じになってるんじゃないかなっていう話なんですけど、
でもね、タカさんね、うん、我々大丈夫な気がするあのこういうのって割と言ったら、
うん、
すぐ感情移入できるタイプなんで
知らなくてもね、知らなくても
そうすごーく、
まあ、もっとよく
もう記録的短時間ミーハーみたいな感じなんで、
はいはいはい、で一気に好きになるっていう、まあ
そう
確かに前もそうだったもんね、
うん、だからね、
あの名古屋行った時もそうです。
そう確かに帰りの新幹線で大好きになってCD 買ってたからね。
だから多分大丈夫だと思う、うん、僕らはね割とすぐ好きになるよ。
あ、そう言われると確かにと思いました、うん、納得しました、
はい、
これちょっとさ、あの予告編見てみましょうか、どんな感じか。
当ててどんな気持ちなんだろう。
はい、ということで見ていただきました。
うん、あの、はい、やっぱりあれだね、
いかがでしょう。
俺一曲も知らないわ
確かに
マジで、うん、
そしてこれ何のところ。
タカさん、お店にお客さん来たよ。
はい、タカさんのファミマ始めたの
今な、郵便物が。いや、でも本当一曲も知らないし、一、はい、人もわからない。今ちょうどね、公式ページを見たんですよ、うん、欅坂の、
うん
うん、
でメンバー一覧を見たんですけど、
うん、
誰も残念ながら知らないんだが、なんかありますかね、その例えば見るまでにこの子押さえとけみたいな、それとももう全く、あ、
あれ
うん、
あれだと思う、あのね、平田ゆりかさんっていう、
もし見に行くなら、その基礎情報を押さえていくか、
全く見ないで
行くっていうチャレンジにするか、
うん、
なんかしないとちょっと。そして全員全く知らない状態でどうなんだろうね。
どうなんだろうな。あの、ちょっと僕が知ってるところだけで補足すると、あの、平手友梨奈さんっていう子が、あの、なんかこう、ずーっとその圧倒的センターというか、もう、この子だけがずっとセンター、絶対センターみたいな感じでやってたんです
ね。平手、
いないっすよ。
え？
いないっすよ。
あ、で、引退したのよ。
あ、そうなんだ。
言いたいと思うのは、この、欅坂をね、最近なん
か卒業したみたいですね。はいはいは
い、うん、
で、なんかその子が結構、その性格の、なんていうかな、こう、結構特徴のあるというか、結構とんがった感じの子だってのは、なんか、言い出て。
あ、今、ね、Google で画像検索して顔見てるけど、それでもなお、ちょっと、初めまして感がある。やべえな、俺。
あ、俺、この顔知ってるな。
あれ、またお客さん
来
た。
あのさ、NHK?
大丈夫です。あの、奥さんに出てもらうんで。
あ、はい。
大丈夫、あの、ファミチキとかあげなくて大丈夫。
あ、俺、この顔知ってる。
あのさ、あの、紅白で何年か、確か連続出場してるはずでさ、あの、うっちゃんとかと一緒に踊ってたと思うんだけど、見たことないか。
あ、なんか、うっちゃん ゃんがアイドルの中で踊ってるのは見た。
そうそうそうそう。あれは欅坂なんだね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
うん、去年かな、なんかやってたよ、それは覚えて
る。去年と一昨年と2年連続やってたよね、確かね。
うんうん。
うん。で、そう、どうなんだろうね、これはもうでもまあ、やっぱ言って、まあ それなり、我々なりの感じでいくかって感じなのかな。まあ、あと、慎吾先生が補足してくれるんだと思うんだけど。
そうね。
いや、あの、勘どころがなさすぎて、多分映画見終わった後に感想を言うときに、本当になんつうの、触れていいこといけないこと分からず喋っちゃうと思うんだけど。
そしたら、タカさんはさ、あの、なんか、この、やっぱ、タカさんの方がアイドルに対して、やっぱこう、あの、多少夢中になれると思うから、あの、事前にちょっと CD 聞いたりとか、自分の興味のあるところでちょっと探ってみる。
ただ今のところ興味関心がゼロなんで、そのなんつうの、取っかかりが欲しいんだよね、引っかかりが。
ああのね、
うん、
あとね、この子が主演の映画があるんだよ、一つ、あの平手さんの。
はいはいはい。
でそれがなんだっけな、僕ねそれだけ見てそれはすごい良かったんだよ。響きか、響きっていう映画があって、
うん、
でそれはあの小説家になる女の子の話なんだけど、まあそれは結構ね映画としては面白かったんだよな。まあそのこの子が可愛いか可愛くないかはちょっと置いといてっていう感じなんだよ。
とりあえず分かりました。今パートメンバー見て、
はい、
一期生の尾、
はい、
関里香さん、
はい、
を、
はい、
軸にちょっといろいろ調べてみようかなと。
推しが決まりました。
ただあの何の知識もないんで。
じゃあまああのそれなりのちょっとあの個人個人の興味で見てもらって、であとは先生に補足してもらって感じでいきましょうかね。
あ、すごいね、欅坂の今ホームページ見てると、その個人をクリックするとその子個人のスケジュールだったりとか、その子の、ニュースだからこの番組に出るとか、個人個人の情報が出てくるんだね。
あのなんかほら AKB グループに比べてさ、あの最近のこの坂道シリーズっていうので言われがちだけどさ、なんか結構そのなんていうの、あのでなんていうの、メンバーのこの顔のクオリティが高いっていう、なんか AKB とかと比べてっていうふうに言われる。
まあなんだろう、あんまりうかつなことは言えない気がするんで。イエスともノーとも言わないけど。
なんか、乃木坂が出てきたときにはそういう話をしてたなっていうのをかつて聞いたことあるけれど。
そう
だね。うん。写真はわかんないよね。いや正直俺別に、あの、AKB の人たちも、言うほどそんなことないと思うけどね。アイドルなんだから。
こちらからは以上です。
はい。じゃあ、ちょっと、これはね、まあ、せっかくなんで行ってみましょうかね。来月公開ということで、ちょっと次月、ちょっと先生にご相談してみます。
なんか、統一したユニフォームみたいなの着てるけど、結構不思議な黒い感じの服なんだね。なんか、派手な感じじゃないんだねっていう。
うん、ね、うん、なんか制服っぽい感じ。
これもおじさんって感じじゃないって感じだね。
はい。じゃあ、ちょっと、いいでしょうか。
はい。
で、続いて、もう一つのメールなんですけれども、
うん、
はい。これですね、ツイッターの方で、長曽根彦さんから。
お、最近、割とご連絡いただいてる。
はい。メールをいただいたので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちょっと、こちらご紹介したいと思います。
はい。
先日、なんだっけ、母乳のこととかいろいろなんか、相談おじさんでね、なんか、ご相談いただいたやつ、こちらの方でも、あと、マイナンバーカードのやつとかなんか取り上げていただいてということで、で、相談おじさんに取り上げていただいてありがとうございますと。
はい。
で、引っ越しが決まり、エロ活ができなくて、で、これね、ほら、ブロッコリー選手権や、ブロッコリーやねや、なんだっけ、グッドクル選手権のアダルト前やったじゃん。
はいはい。
はいはいはいはい。
で、ほら、僕がほら、ブロッコリーさんっていう、AV のメーカーの AV がも、うんうん、なんか、結構面白いぞっていう話を、
はいはい。
したと思うんですけど、で、長瀬彦さんから、ブロッコリー農家としても、ブロッコリー選手権には参加したかったです。
マジそれマジで農家
ブロッコリー違い。
はい。衝撃じゃないですか、これ。
はい。ちょっとあれかな。もしかしたら若干ちょっとイラッとしたのかもしれない。
確かに。
ブロッコリーを卑猥なものに使うの。
いじってね。
うん、はい。
いや、参加したかったですって言って、まあ、参加したかった、されたかったのかっていう、まあね、はい、メドリー。いや、まさかの、まさかのブロッコリーを、はい、
ブロッコリー農家さんだ。
そう、ブロッコリーをお育てになってると思って。
はい。
いうことで、
はいはい、
まあ、ちょっとね、今、なかなか、引っ越しがお忙しくて、エロ活ができてなくてね、タカさんにご紹介いただいた、女優さんとかもちょっと見えてないというような感じらしくて、はい、本当はちょっと推しでいろいろしたかったんですけど、ちょっと、本当はブロッコリーの方のお手さんがしたかったということ
を。すごいですね。
はい、
もう自分だけのオリジナル作品を作ったんですね、ブロッコリ
ー。それはブロッコリーは
自分で育てて、自分色に育て上げたブロッコリーを作ってるんですね。
いや、間違ってないよ。その通りだと思うんで。
それはあれですよ、農協の教育ビデオみたいな感じになるみたいな。
はい、別にビデオというか、ブロッコリーですからね。
ブロッコリーさんですね。うん、そうですけど、はい。で、通信だったのが、
はい、
YouTube で、すごそうなのがあったので、
はいはい、
未視聴ですが、参考までにお送りしますので、よろしくお願いします。
はい、
どういうのをいただいたんですか。
すごそうってなんですか、
はい、でちょっとこれね、僕も見てちょっと衝撃だったんですけど、はい、まずちょっとこの画面見ていただきたいんですけど、
はい、
これね、YouTube の、
知ってます。
これ、あ、やべえ、中さん知ってるのか。ちょっと、じゃあ、高さん、ちょっと押さえて、ちょっと押してお
いて、はい。はい、何も言わないです。
これね、男優虎の負けチャンネルというね、YouTube のチャンネルをご紹介いただいたんですけど、
ほう。
まあ、高さんはじゃあ知ってるからあれだったんですけど、
うん。
宮尾さん知らないですか、これ。
知らないですね。
知らないですか。ああ、いいですね。はい、じゃあ、僕も知らなかったんで、これ見た時に衝撃を受けて、ちょっと、ね、ぜひこれはご紹介しなければということで。
孤独の勃起飯。
はい。これは何か、はい、というとですね、
はい、
画面で、これね、
はい、
AV 男優の、
はい。
いいですか、田口正弘さんというね、
はいはい。
方がいらっしゃって、
はい。
で、この方がやっている YouTube のチャンネルなんです。
ああ。この人、見ますよね。
ですよね。はじめましてじゃ全然ないですよね。
はじめましてじゃないでしょ。
俺だって、うん、俺、この人、相当知り合いっすよ。
多分僕らがね、やっぱこれ20代とかでよくね、はい、お世話になった頃には、多分元気バリバリの頃だったので、
はいはい、
すごくお世話になった人
だった。僕は結構この人のいろんな側面を知ってますね。家庭のこととかも知ってます。まあでも家庭も多分100個ぐらいあると思うんですけど。
そうっすよね。
家族構成も知ってますし、
ね
うん、なんか、いろんな
その時その時のね。
そうそう、ファッションも知ってますし、スタッカーも見たことあるかな、多分あるかな。
見たことあるだろう。で、この人ね、ちょっとプロフィールが、まあ、ね、ユニー高橋さん面白いので、ちょっとぜひご紹介させていただきたいんですけど、 はいはい、田淵正弘さん、はい、あの公式ホームページによると、肩書きはレジェンド男優、健康指導士、という肩書きがついています、はい、あの1967年生まれの現在53歳
ほう、
ほう、
はい、で、はい、生徒健康のプロフェッショナル、1990年のデビューより2020年の現在までずっと現役で男優業をこなしていると、現在活躍するわずか80人ほどのセクシー男優の中でもその伝説的なキャリアからレジェンドと呼ばれ、はい、業界トップ雑誌で最優秀男優賞を受賞、競泳男優は、女優は9000人以上、
はいはい、
同期先輩の有名男優が引退する中、今30年目を、元気はつらつ男優業を邁進中である。
すごいっすね。30年目で50、はい、だってこれいわばキングカズですよね。
キングカズですよ。
そうですね。私も一瞬よぎりましたけど、言っていいのかどうか分からず一回飲み込みましたけど、でも本当バリの活躍っぷりですよね。
すごいですよ。
そうですよね。
53で衰え知らず現役バリバリというね感じで、で30代に入り慢性的な疲労を感じるようになり、さまざまな健康法を学自ら学ぶ呼吸、食事、運動、想念、環境の5つの視点で、はい、生活根本から大改造をする健康法を示す本、怪異学に合い、人々を健康で幸せなものに大転換させた、驚くことに53歳、現在若かった30歳の頃よりも心と体が強くなっているということで、まあ、そういうような健康、あの AV に学んだ健康セミナーみたいなのもなんかこうやってらっしゃるような、
あ、すげえ。この人に相談おじさんしたいもん。
俺、そうそう、すごい刺さってるんですけど、今、この人が。
うん、
この人のホームページね、今ちょっと見ますけど、
はい、
これ、リンクがいろいろあって、
はい、
このいろいろやってるらしいんですけどね、このオンラインサロン、生徒健康のサロンというものから、はい、早老改善ブートキャンプ。という YouTube チャンネルを別でやってらっしゃる。
はいはい。
あと、その、あの、性の、哲学を熟、あの、構熟する、あの、ものをやってらっしゃって、そのハンドブックを出てらっしゃったりとか、はい、まあ、いろいろ、その、性にまつわるいろんなものを活動としてやってらっしゃるというところでの、新しいチャンネルとして、はい、YouTube チャンネルを別で、また。
なるほど。もう、だいぶ俺、面白要素消えてるよ。
どういうこと？
ちょっとこの人のなんかやり口、やり方にだいぶちょっとリスペクト覚え始めてるけど。すごいな。そしてこ
すごい
学びたい。普通に、ただこのコンテンツ。
あのね、そうですね。あの、いろいろ、まあ、本とかもね、出してたりとか、まあ、あの、AV 男優の生き方っていう、まあ、AV の男優のドキュメンタリー出られてるとか、まあ、そういう活動もいろいろされてたりとかするみたいなので、はいはいはい、あれなんですけども、
はい、
で、今回、はい、ちょっとこの回でね、やりたいのは、はい、そのこの、はい、新しくこの田淵さんが解説された、男優男の、はい、虎の巻チャンネルで公開されてる、はい、孤独の勃起飯というですね、
はい、
ドラマシリーズが始まりまして、う
ん、あ, で、あんまり聞いたことないタイトルですね。
ああ、知らないですか？
知らないです。どんなやつなんだろう。
ああ、マジですかね、はい、あ。なんか知らないですか、
うん、想像つかない。
結構ほら、長年ね、某チャンネルでやってるだとか、あと、最近海外でやったりだとかしてる、何かに似てるんじゃないかと。
あ、うん。
ちなみに、高さん何でしてたのこれ。
これなんで知ったんだっけな、おすすめで紹介されたのかな。あのね、ちなみに、シャープ3とシャープ4は見てます。
はい、ああ、マジっすか。
うん。
じゃあ、で今回は、いっぱい見なんで、そのシャープ1をね、ちょっと見てみようかな。10分程度
で。ああ、いいですね。はい。
で、見ようかなと思うので、ちょっとこれから見て、その感想を、語り合う感想会が、今回の回になります。
はい、
よろしいでしょうか。じゃあ、はい、準備はいいですか。じゃあ、タイトル、孤独のポッキ飯シーズン1第1話、横浜市ソリ町の馬並みのポッキ飯ゲスト、山岸みねかさん、 撮影、ソリマチバルタン、田淵正弘主演ということで。
すいません。残り10分のタイムカウントが始まりました。
あ、マジですか。じゃあ一回聞いた方がいいですかね、これね。
っていうか、これ URL 送ってもらって、10分後にまた再接続します？
あ、そうだね。じゃあ。
よし。
じゃあちょっと。
ちょっと LINE で送ってください。
わかりました。
じゃあ、じゃあ10分後に。
10分後で、見終わったらじゃあまた、
はい。
はい。
はい。はい。ということで、それぞれの、端末で、YouTube のこの男の勃起飯、シーズン1、を、見終われました。すいません。ちょっと訂正なんですけども、さっきは僕名前をですね、あ、すいません。先生で、ちょっと名前をちょっと読み違えてて、まずこの横浜市の丹町ですね。で、あとゲストは、さっき呼ぶ、女優の山岸美恵香さんですか、山岸愛香さんが正しいみたいですね、これ。
はい。
はい。はい、
これ、この間、これ、山岸愛香さん自体は、前、この間、長瀬子さん自身がご推薦してくれた女優さんなので、その時も山口みにかさんって呼んだから、もう2回目間違えて大変失礼しましたって感じの、ちょっと固定するんですけれども。はい、ということで、見終わりました。いかがでしたでしょうか。
え？
あ、感想。あ、じゃあ、美山さんどうです
か。うん、そうですね。なんか、すごく元ネタに寄せてて、音楽とかも割と凝って作ってるなと思いましたけど、まああれですね、思いのほかグルメですね。ほっかグルメかと言えばグルメ。
なるほど。
あれ64ぐらいで4がグルメだと思ったんですけど、91でグルメでしたね。ただ一つ良かったのは、その、はい、ご飯食べてくるとこう注入されたよっていうんで、その、
はい、
なんていうんですかね、一物をこう、ズボンの上から触る場面があるんですけど、そこはこう、はい、もう形が分かるかのように触るのは、まあ、そこら辺は良かったですね。
うん、やっぱタイトルの方からの勃起の方が割合あるかなっていうふうに、ちょっと期待してました。
そうそう、まあ、半分ぐらいはあるのかなと思ってたら、そうでもないなっていうことで。まあ、お子様でも見れるかっていうと、出てくる単語はなかなかなので、お子様では見ちゃダメですね。ちょっとレーティング必要かなっていう。
なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、高さんどうでした？
これね、実は次の YouTube の面白いやつとして、出そうと思ってたんですよ。
長須恵子さんに先を越されてしま
った。温めてたんだ。
温めすぎてしまいました。あ、温めすぎてしまったのかもしれません。はい、1位見たんだけど、俺が見た3、4話に比べると、その6、4、もうちょっとね、
うん、
期待に近い。つってもまあちょっと1割ぐらいしか変わらないかもしれないけど、
はい、
もうちょっと女優さんも出て、
あ、そうなんだ、
うん、
ちょっとお色気っぽいところも3、4話の方はあったりするわ
け、うん、まあそういうなんつうのあれにもなってるけどね、キャプションにも、で私2話は、ちょっと違うんで、あれですけど、1話と3話と4話が
2話は宇治神一番さんが出てた。
そう
歌舞伎ロックス
3シャープ3シャープ4は先に見てたんで、
はい、
それと比べると、
うん、
確かにより寄せてる感じというか、
あ、
うん、っていうのが強いけど、面白かったですよ。私3、4見た時も爆笑して見たんで。
そうですね、まあ、僕はやっぱのっけからだったのはその何ですかね、まあ、時間上仕方ないのかもしれないですけど、お腹が空くのが早い。元オリジナルに比べてその、
あ、はい、
それなのと、あと、なんつうの、意外、脚本が意外とよく凝って作ってるよね、なんかね。
うんうん。そうですね、作りは結構丁寧に作ってるなっていう感じですね。
うん。ちゃんとね、なんつうの、オリジナルのネタと、あとそのお店に絡めたその心の中でのちょっとなんかこう、ツッコミとかそういうのもちゃんとしっかり、伏線張ってやってるし、で、かつ、その、下ネタも、この、程よくこう入れてる感じが、ドラマとしてはなんか結構面白いなと思って、これが、まあ、これちょっとね、もっと、なんかこう、本当にテレビ局とかで作ったら、本当にすごいんじゃないかなって感じの、なんか、感じに思いましたけどね。
うん。
女優さんどうでした？
どうって言っても、まあこの中ではそんな別に出番が多いわけじゃないですけど、まあなんか、あまり、まあ、ドラマの中での必要性はなかったんで、まあ、普通に宣伝なのかなって思いましたけど。
うん。
うん、
まあでもやっぱ改めて見てみると、その普通、いわゆる普通のドラマとして出てても花は感じますよね。
あ、まあね。
女優さん、うん。それはちょっと改めて思いましたね。
うんうん、
やっぱ今のそういう女優、セクシー女優さんがそれなりに、やっぱね、これ、なんていうの？かわい、綺麗というか、かわいいというか、っていうことなんでしょうけど、飯はどうですか？行きたいって、行きたいっていうか食べたいと思いました。聞かれました。
でも、なめろうと馬刺しだったら別に、申し訳ないですけど、まあ、なんていうの、知ってる内容だからさ。結構、そういう意味ではあんまり刺さらなかったですね。
まあ、それで言うんだったら、多分、第3話ジャマイカ料理とか、その、我々がイメージしづらいものの方が、食べたいとかっていう、なんつうの、馬刺しもなめろうもそれぞれほら、美味しいところがあるじゃない。
あるし。
うん、
まあ、ただ馬刺し食べたいなとか、なめろう食べたいなと思いましたけど、うん、あと割と謎だったのが、なめろうとサラダとスープっていう組み合わせは謎だなと思いながら、特に最後まで拾われることもなく。
だから、勃起飯としては、炭水化物はあんまり良くないのかなってちょっと考えましたけど。
あ、タンパク質がやっぱこう、
うん、なのかなっていうぐらいなもんで、
はい、うん、田口式絶倫スクワットは10回見ながらやりました。
私もやってました。
やりました、
はい、
どうですか、なんか公開に来るものがありましたか。
来ますね、もう早速効果を確認したいと思います。
なるほど、じゃあこれから夜の前には株式スクワットを、
はい、
おすすめということで、はい。
はい。
じゃあまあ、こんな感じですかね。結構面白かったですね。じゃあね、うん。3、4話の方が結構、高さん的には結構おすすめです。
まあ、知ってるっていうか、よくよく知ってる女優さんなんで。より、うん。あと、もう少し絡みが多かったっすよ。
おー。
うん。
それは芝居の中で？
そうそうそうそう。
なんかでもシリ
ーズ、うん。どうぞ。
あ、いや、シリーズ重ねてったら、もしかしたら、なんかもっとお色気要素がいろいろなってくると、結構、またか、ね、なんか、違った魅力が出てくる感じかもしれないね。
そうだね。まあ、面白かったのは、今1話見て初めて知ったけど、そのシーズン0っていうのもあって、
そうみたいな、ね、
シーズン0はお店の名前を出せなかったっていうのがリアルだなと思った。
そうだね。割とやってたよね、俺ね。
うん。
初めて知って名前出してくれてありがとうみたいな感じの。
そうそうそうそう。うん、
あと、女優さんも初めて出てくれてありがとうみたいな感じだったから。
うん。
でもすごいよね。これさ、再生回数がさ、第4話だと100万回再生されてるんだよ。すごいよ。
100万回すごいね。
うん、
だって、わずか、だって、本当、 別に毎日上げてるわけでもなくて、なんか本当、何話かしか上げてないのにさ、1話あたりがなんか10万回、50万回、100万回とか言ってるのって、やっぱそう、結構注目度が高いじゃないですか。
そうだね。まあ、あとは、何を期待して見始めたかにもよるけどね。それによって評価は分かれそうだけど。
なるほど。じゃあ、ちょっと今後にもまた期待ということでね、長瀬彦さん、本当に素晴らしいコンテンツをありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、ぜひまたちょっとね、今後にもまた期待ということで、これはね、本編もこの田渕さんの最優作品も見たくなるという感じでね、いいかもしれないと思います。はい。じゃあ、ということで、ですね、お題のコーナー、今回は、ご紹介する回になります。